ヨハネの福音書の11章の33節をご覧ください。聖書が最も大切なこととして私たちに伝えていること、それはイエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死んで葬られ、そして聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえられたことです。先週はそのよみがえりをお祝いするイースター礼拝で多くの方が来られて主の復活をお祝いしたわけなんですけれども、歴史の事実の通りにキリストは死人の中よりよみがえられました。で、死人の中からの復活によって公に神の御子であることが示されたわけですね。誰も死者の中からよみがえった者などいません。一時的な蘇生はあります。しかしイエス・キリストは永遠の神が人となって来られた方で、私たちの罪の贖いを終えて復活の体を持ってよみがえられたお方です。このキリストを信じる者は誰でも救われる、これが聖書が私たちに伝えている良い知らせ、福音なんです。で、今日の箇所はそのイエス様が十字架におかかりになる1ヶ月前の話なんですね。ラザラという人が重い病気にかかっていました。そして彼は死んでしまい、死んでもう墓に葬られて4日になっていたわけなんですけれども、そこからイエス様が生き返らせます。これはイエス様が十字架にかかり復活される前の話で、あらかじめイエス様をご自分が復活される前に復活の力があること、復活させる力があることをこの奇跡で示して、ご自分が確かに神の子キリストであることを証明なさっているわけですね。今日はそのクライマックスの記事を一緒に学んでいきたいと思います。11章の33節からです。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。マリアは弟のラザロを失った悲しみで泣いていました。すぐ前の32節でこう書かれています。マリアはイエスのおられたところに来て、イエス様もまだ村に入らないで待っておられたわけですけれども、マリアはそのイエス様のところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していったわけですね。主よ、もしここにおいで、ここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと泣いて彼女は言ったわけです。そして彼女と一緒に来たユダヤ人たちも同情して泣きました。おそらくマリアの親しい友達だったことでしょうね。友達っていうのはありがたいですね。嬉しい時だけではなくして一緒にこの泣いてくれる。聖書は喜ぶ者と共に喜びなさい、そして泣く者と共に泣きなさいと書いてるわけなんですけども、友達はそのようなものですね。マリアは親しい友達に慰められるわけです。また当時は泣き女っていうこの職業があったんですね。不思議な仕事なんですけども、でこの葬儀の時に泣き女たちをこの雇う習慣があって、彼女たちは1週間その家の人たちを慰めるためにこう一緒に声に出して泣くのが仕事だったわけです。慰められるわけですね、一緒に泣くことによって。でここでおそらくその泣き女たちも一緒に来て泣いていたと思うんですね。でイエス様はマリアと彼女と一緒に来た人たちが泣いているのを見てどう反応されましたか。ここで人間ってなんで泣くのかな、そんなに泣かなくてもいいのに、そのように冷めた目でイエス様はご覧にならなかったわけですね。どう反応されたと書いてありますか。彼らが泣いているのを見て霊の憤りを覚えて心の動揺を感じたと書かれています。霊の憤りを感じた。この憤りとは激しい怒りのことですね。激しく怒る。で、心の動揺は読んで字のごとく心が揺さぶられるわけです。イエス様は心優しく減り下った方です。激しい 光とか心が動揺する、そのような印象を私たちはないわけなんですけれども、イエス様は激しく怒られる。なぜ激しく怒られたのか、心がなぜ揺さぶられたのか、お泣き女たちがあまりにも感傷的になってわーわー泣いてる、そのようなのを見て怒りを感じたのではないことは当然ですね。むしろ悲しんでる彼女たちに対しては同情心から心が揺さぶられるわけです。激しい怒りを感じた、それは罪の結果死が全人類を支配しているその現実に対してですね。神はご自分の形に似せて最初の人をお作りになりました。最高に良いところを作られた良い神ですから、神の作品は全て良いものなんです。そして神との平和があり、人と人との平和があるわけなんですけれども、彼らは自由であったわけですね。一つだけ神様はルールを与えました。たった一つなんです。あとは自由でした。でも最初の人はその神の言葉に従わない、これが罪です。神に従わない、神の言葉に逆らっていく不従順である、これが人間の罪の性質なんだ。だから従うことを非常に嫌うわけです。自分の思うようにしたい、これが生まれながらの人間の誰でも持っている性質ですね。で、最初の人アダムのその罪を犯した結果、人類に死が入り込んで支配をするわけです。ですから生まれてきたものは当たり前に皆死んでいくわけなんですけれども、しかし神は愛の方で憐れみ深い方で、私たちに永遠の命を与えるために、肉体の命だけではない、神と永遠に交わることができるために、罪があっては交わることできないわけですから、その罪を取り除くために、そして死に対して勝利するために救い主が使わされるわけです。旧約聖書はその救い主が使わされる予言がずっと書かれている、こんな分厚い書物なんですけども、一言で言えば私たちを罪から救う救い主が来られますっていう、この予言が書かれているわけです。そして救い主イエス様が来られて、第一コリントの15章の26節には、最後の敵である死も滅ぼされますと書かれています。死を滅ぼすために、私たちの最後の敵は死なんです。誰も死に打ち勝つことできません。それができるのは神で、イエス様は人となってその死に勝利するために来られました。ですからここで愛するラザロの命を奪った死に対して憤りを覚えて心の動揺を感じました。そして言われました、彼をどこに置きましたか。イエス様はラザロをよみがえらせるために、彼の置かれている墓がどこにあるのか尋ねると、彼らは主よ、ここに来てください、そのように言いました。すると35節、イエスは涙を流された。イエスは涙を流された。ここは聖書の中で最も短い箇所です。イエス様が涙を流されました。なぜイエス様は涙を流されたんでしょうか。マルタとマリア、そしてラザロをイエス様を心から愛しておられました。その愛するラザロが死にました。そして弟が死んだのを見て、マルタもマリアも悲しみ、深い悲しみの中にあり、そしてマリアが深く悲しんでいるのをイエス様はここでご覧になって、同情して心が揺さぶられて涙を流されるわけです。この号泣、わーわー泣いて号泣なさったのではなくし、イエス様は静かにこう涙が流れてこられる、これは人間イエスの姿ですね。神は私たちに同情できない方ではなく、私たちの弱さを知っておられ、私たちの悲しみ苦しみすべてを知っておられる方なんです。感情のない方ではなくして、神は感情を作られた方ですから、 私たちの悲しみにも同情できる方、そして私たちをそこから助けることのできる方です。ヘブルの手紙開いていただけますか。聖書の後半の方です。そこの4章428ページ4章の15節にこのように書かれています。私たちの大祭司は、大祭司はここでイエス・キリストのことを言っています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。イエス様は私たちに同情できる方ですね。罪は犯されませんでしたが、イエス様は罪を犯したことありませんでした。しかし全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様は多くの試練、そして誘惑に遭いました。しかし罪は犯したことない方です。そして15節、16節、一緒に朗読します。はい、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス様はあなたの私の弱さを同情できる方です。同情するだけではなくして、私たちをこの底から助けることのできる方なんです。ですから聖書はその恵みの御座に大胆に近づくように、そのように進めているわけですね。さあ戻りましょう。イエス様は悲しんでいる人たちを見て涙を流されました。そこで36節、ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかというものもいた。イエス様は涙を流されました。イエス様の涙を見て二通りの反応がここでありますね。あるユダヤ人たちは言いました。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。人を愛する人を失うと当然それは悲しみ、涙を流すわけです。彼らはイエス様の涙を見て、ああイエス様は本当にラザロのことを愛しておられたんだな。その涙ではっきりと彼らは分かったわけです。しかしある人たちは何て言うんですか？盲人の目を開けたあの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのか。どういう意味で彼ら言ったんでしょうか。彼らの言葉には含みがあるわけですね。イエス様はラザロを愛していなかったっていう、そのような意味が含んでいるわけです。9章で見たようにイエス様は生まれつきの盲人を癒した記事を私たち学びましたね。で彼らはそのことをよく知ってました。というのも毎日その生まれつきの盲人を物乞いをしてて道端に座ってて、彼はみんなが知ってる人だった。でイエス様がそこを通られて彼をご覧になって憐れみを示すわけですね。初めてです。名前も知りません。知らない人なのにイエス様はすぐに彼の目を開けたわけです。知らない人なのに憐れんで主は彼を癒したわけです。それなのにラザロが死にそうです、そのようなのを聞いて、なお2日もそのおられたところでイエス様働きを続けておられたわけですね。すぐに来なかった。もし友達ならどうするのかっていうことです。愛してるんなら、本当に愛してるならすぐに駆けつけてくるのではないかという。なぜすぐ来なかったのか、なぜ遅れたのか。私たち愛する人に会うために遅れることなどしないわけです。真っ先に行くわけです。もし早く来てくれたらラザロは死ななくて済んだのにって。なぜそれができなかったのか、それはラザロを愛していなかったからだっていうのが彼らの見方になるわけです。また メシアであれば、盲人を癒すのはこのメシアの印であり、その癒したのになぜラザロそうしなかったのか、彼らは不信仰になるわけですね。しかし真実は何でした？イエス様はラザロを愛してないのではなくして、完全な愛で彼を愛しておられたわけです。イエス様は初めからご自分がなさろうとしておられることをご存知でした。それはラザロをよみがえらせることであったわけです。ですから4節でちょっと見てください。こう言われるわけですよね。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエス様はラザロをよみがえらせることによって、ご自分が神の子、そして神ご自身であることを証明されます。そしてそのことによって、弟子たちがさらにその信仰が強められていくためでしたよね。それですぐにはイエス様は向かわずに、到着をあえて遅らせたわけです。しかしこの時にはそこにいるユダヤ人たちは理解できませんでした。さあ戻りましょう。38節で、そこでイエスは、またも心の内に憤りを覚えながら墓の中に墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。イエス様はまたもってあります。心の内に憤りを覚えました。死に対してイエス様は激しい怒りを持ちました。死は罪の結果、すべての人を支配しました。誰も逃れることができません。その現実に対してイエス様はさらに激しい憤り、そして不信仰にある人々に対しても主は憤りを覚えながら墓に来られました。で、当時の墓は石灰岩をくり抜いた横穴式のこの洞穴でした。で、墓の入り口には大きな石が塞がれました。それは野生の動物、そして墓泥棒、さらにはこの遺体の腐敗臭から守るために、そこを閉じ込めるために、そのような大きな石を置いたわけなんですけれども、39節見るとイエスは言われた、その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。イエス様は墓に来て、その石を取り除けなさいと言われます。そこにいる人たちにその石を取り除けなさい。やろうと思えばイエス様は地震を起こして墓の石を取り除けることもできたはずですね。やろうと思えば御使いたちに命じて墓の石を転がすこともできました。またやろうと思えばイエス様はお言葉一つで、大きな石だったわけですけど、それを真っ二つに裂くこともイエス様は可能であったわけです。何でもできる方ですから、やろうと思えばそういうことをできたわけです。しかし自然の力も超自然な力も使わずに、そこにいる人たち、彼らを用いてこの神の働きに参加させるわけです。協力させるわけです。人にできることは神は人にさせます。でも人にできないことがあります。それは神がなさいます。それでイエス様はここで言われました。その石を取り除けなさい。何のためですか？ラザロを死人の中からよみがえらせるためです。しかし、ここで死んだ人の姉妹ってあります。死んだ人の姉妹、ラザロの姉妹のマルタは言うわけですね。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日もなりますから、今更何をなさるんですか。最後見れなかったからといってそこに入るおつもりなんですか、見るつもりなんですか、そういうのを思ったんでしょうか。もう臭いんですよ、どうしようもないんですよ、今となっては。マルタがイエス様に言ったことをちょっと前回のところ見て もらえますか。21節ご覧ください。マルタはイエス様が着くとこういうわけですね。21節で、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエス様が遅れてきたときに彼女はそのように言うわけです。失望があるわけですね。しかし今でも私は知っております、あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。マルタはイエス様が遅れて来られたこと、そしてラザロがもう死んでしまったこと、そのことに失望を覚えながらも彼女はイエス様に期待するわけです。イエス様なら何でもできる、そのように彼女は信じていました。しかしここではもう臭くなっています。4日になりますから、そのように否定的になるわけです。信じています、そのように言いながら現実を見るともう無理です、完全に無理です、4日になりますから。40節、イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私に言ったではありませんか。イエス様は初めからご自分がなさろうとしておられることをすべて知っておられました。ラザロをよみがえらせることでしたね。何のためでした。神の栄光のためでした。ですから先ほど見た4節で、使いの者たちがラザロが死にそうな病気なのですと言ったとき、イエス様が言われたのは、この病気は死で終わるものではありません、神の栄光のためのものです、おっしゃった。そして神の子がそれによって栄光を受けるためですと言われました。さらに23節では、直接マルタにイエス様はこうおっしゃったわけですね。あなたの兄弟はよみがえります。するとマルタは何て言うんですか。24節で、私は終わりの日のよみがえりの時に、彼がラザロが弟がよみがえることを知っております。マルタが信じていたのは将来のことなんです。終わりの日に弟のラザロがよみがえることを彼は信じていたわけですが、しかしここでイエス様が言われたのは将来の話ではなく今のことだった。終わりの日のことではなく今のことですから、25節でこう言われたわけですね。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。ラザロは死んでたわけですけれども、将来の話ではなくイエス様は今のこととして、信じる者は死んでも生きるのです、ラザロが肉体を持って今生きること生き返ることをイエス様おっしゃって、さらに26節はまた生きていて、私を信じる者は決して死ぬことがありません。これ肉体が死なないということではなく、肉体はみんな死ぬわけなんですけれども、霊的に生きるということですね。永遠の命が与えられるということ、このことを信じますか。そのように言われるとマルタは何て答えるんですか。27節、はい主よって言う。はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子、キリスト、キリストっていうのがタイトルですね、救い主であると信じております。あなたは信じますか。そのようにイエス様が質問すると、彼女ははい信じますと言った。私はあなたが神の子キリストであると信じております。しかし39節はどうですか。主よ、もう臭くなっておりましょうと否定的になったわけですね。信じます、でももう無理です、4日にもなりますから。マルタが見ていたものはもう臭くなってどうすることもできない大きな問題を見ていました。彼女は問題を見てた、もう臭いです、どうしようもありません、4日もなりますから。 現実ですね。目の前におられる方、イエス様が目の前におられるのに、彼女はその方を信じることはしなかった。イエス様がどういう方か信頼していませんでした。イエス様の言葉を彼女は忘れていました。イエス様の約束の言葉、それは何ですか？40節。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。マルタは問題の大きさを見てイエス様から目を離してしまいました。イエス様から目を離してしまうと私たちもそうですね、この問題に押しつぶされてしまう、気落ちしていきます。元気を失っていきます。しかしイエス様を信じるなら神の栄光を見ます。神は私たちが抱えている問題、あなたが今どういう問題を持っているか私は分かりません。人間関係の問題、経済的な問題、健康の問題、私たちはさまざまな問題に遭うわけなんですけど、しかしその問題よりも神ははるかに大きな方、偉大な方なんです。私たちに必要なことはこの方を信頼することなんですね。神を信じ、神に信頼し、神に委ねることなんです。そうすれば神が一つ一つの問題に解決を与えてくださいます。箴言開きます。箴言の3章、旧約聖書真ん中開いていただけますか。詩編の次が箴言です。日めくりカレンダーのように皆さん読んでらっしゃると思いますけれども、今日は3日ですので3章皆さん読んだと思いますけれども、3章の5節一緒に朗読します。1059ページです。3-5、一緒にどうぞ。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。心を尽くして誰により頼むんですか。主により頼むように、主に信頼せよという。心を尽くして主に信頼せよ。自分の悟り、自分の知識、自分の理解力、自分が知っていると思うこと、そのようなことに頼るのではなく、何でも知っておられる、すべての知恵を持っておられる、どうしたらよいのかはっきりとした答えを持っておられる主に信頼せよと聖書は進めています。そうすると6節見てください。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。あなたの行くところどこにおいても、家庭においても、職場においても、学校においても、あなたがイエス・キリストを認めるならば、主に信頼するならば、主に尋ね求めるならば、主はあなたの道をまっすぐに正しい方向に導いてくださいます。さあ戻りましょう。41節からヨハネの福音書11章です。41節。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私を使わし、お使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。ユダヤ人たちはイエス様の言われた通りに石を取り除けました。ラザロは死んで4日目になりますから、もう臭くなっていたことでしょうね。で、石が取り除けられた大きな石でした。2人3人でしかできないような、で真っ暗な中でラザロが奥にいるのがみんな見えるように、もう完全にラザロが死んでるっていうことがみんな目撃できる、明らかな事実がそこにあるわけですね。しかしイエス様はその墓の中に目も留めませんでした。墓の中には何の希望もないですね。でも死の 現実しかそこにありません。イエス様はどこに目を向けるんですか。目を上げてってあります。私たちの希望は地上にはありません。上にしかないわけ、天にしかないわけ、神の国にしかありません。イエス様は天を見上げ、父を見上げるわけです。そして父に祈られました。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はいつも私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。ここでイエス様は神への感謝の祈りを捧げてますね。感謝を捧げている。イエス様の祈りは何かを求める祈りではありません。感謝をいつも神に捧げる祈りでした。例えば5000人の給食の時、みんながお腹を空かせてて、5つのパンと2匹の魚で、逆でしたっけ、5つのパンと2匹の合ってますね。で、この5000人を養う奇跡を行うわけなんです。イエス様はこのパンを取ってどうしました。感謝を捧げてって聖書は書いてある。父よ、どうぞこのパンを増やしてください、そうすれば5000人を養うことができますから、とイエス様は言わなかった。父よ、感謝を捧げる。で、それでパンを割いてイエス様は与えたわけですね。ここでもそうですね。蘇らせる力をどうぞ父を与えてください、そうすれば私はできますから。そうはお祈りなさらなかった。なぜ。イエス様はご自身にその力を持っておられるから。父なる神と一つなる方なんです。父なる神に劣る方ではありません。同じ性質であり同じ同等の力を持っておられる方、神が人となって来られる方、この方が私たちの救い主であり主であるイエス・キリストですね。ですからここでイエス様は、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたしますよ。私の願い、イエス様の願い何でした。ラザロが死んでいたわけで、彼が生き返ることであった。彼が生きることでした。彼が死ぬことではなく彼が生きること、これがイエス様の願いであったわけですね。そして生き返り出せることによって目的は何でした。そのことで神の栄光のためとおっしゃった。4節、神の栄光のためだった。父の願いは何でした。神の願いは同じでしたね。ラザロを生き返らせることであった。何のため。そのことによって4節で見たように神の子が栄光を受けるためであったわけです。イエス様と父なる神との願いはいつも同じでした。イエス様と父なる神との願い、それはいつも同じでした。御心同じです。ご計画同じです。タイミング、すべてにおいてイエス様と父とは一つなんです。いつも一つなんです。ですからいつもとおっしゃった。いつもいつも私の願いを聞いてくださることを知っている。私たちはどうですか。いつも神の願いと私のあなたの願いは一緒でしょうか。ほとんどの場合私たちはそうではないですね。私たちの祈りっていうのは、願いっていうのはこの自己中心っていうか自分の願いをずっと言い続け、神様ああしてください、こうしてください、このことああしてください、これですよ、ああですよ、私たちいつもこの自分の願い事を言うわけで、まあそれは悪いことではないですね。願いは願いなさいと聖書は教えているわけですから、願うことは大切なんですけれども、知っていただきたいのは、効果的な祈りは自分の願いが神の御心にかなうように願うという。あなたの願いが、いろんな願い事あるわけなんですけれども、その願い事が 神の御心にかなう願いをしていくという。あなたの願いと神の願いが一つになったとき、それは神の御心ですから、それが実現していく。これが祈りの答えですね。そのことをヨハネはこのように書いています。ヨハネの手紙の第一後半の方を開いていただけますか。5章第一ヨハネの5章471ページです。5章の14節、一緒に読みます。14節、はい、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。あなたの祈りが聞かれる秘訣、ここに書かれています。あなたの願い事が神の御心にかなうような願い事であれば、それは実現するという、これが私たちの確信なんです。で、神の御心はいつも良いものです。あなたにとって利益になること、益になること、あなたの成長になることなんです。そのために神を与えたり、また与えないっていうのも神の答えなんです。待たされるっていうことも神の答えなんです。で、そのことによってあなたの信仰が、忍耐力が養われていきます。神にますます信頼していこうっていうふうにあなたが変えられていくわけです。私たちの確信は、どんなことでも神の御心にかなう願い事をするなら、神はその願いを聞いてくださるという。そして15節には、私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。ですが、まだ見てなくても、神様、これあなたの御心にかなう願いであれば、私の願いはこうなんですけれども、どうぞあなたの御心にかなう願いでありますように。で、あなたが確信を持ってそのように願い、神の御心であれば、神のタイミングでそのことがなされるわけですよね。さあ、戻りましょう。イエス様は願いを持っておられました。それはラザロが生き返ることだった。それは神の御心でしたか。神の御心なんです。ですから、父を感謝します、いつも願いを聞いてくださりありがとうございます。父と一つですから、願いが、その祈りは答えられていくわけですね。そして声に出して、イエス様はここで祈られているわけなんですけど、なぜ声に出されたのか、何と言われました。周りにいる群衆のためって書かれて、群衆ですから、かなりの人たちがそこに集まっていた。ですが、小さな声ではなくて、イエス様は彼らに聞こえるように大きな声で祈られました。なぜそのように祈られたのか、イエス様が神から使わされた方であること、そのことを彼らが信じるために、イエス様をあえてここで声に出して祈られました。最後に43節から、そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた、ラザロよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた、ほどいてやって帰らせなさい。イエス様は大声で祈られた後、さらに大声で叫ばれたとあります。大声で祈られて、父を感謝します、あなたがいつも私の願いを聞いてくださること、そして大声で叫ばれました、ラザロよ出てきなさい。大声ですから、とても大きな大きな声で、ラザロよ出てきなさい。なぜイエス様大声で叫ばれたんでしょうか。まず考えられることは、たくさんの人たちがそこにいたわけですから、みんなを注目させるためには大きな声が一番ですよね。何が起こったのかと思うわけです。ラザロよという。そしてイエス様の言葉に力があり、 誰がそのことを成したのか、そのことをはっきりと示すためですね、イエス様ご自身がその権威ある言葉によって癒したことを示すためです。遠くにいながらでもイエス様はできました。言葉なしにもお心一つでできました。しかし誰がどう見ても否定できない、イエス様が命じたからそのようになった、イエス様が語ると神の言葉がその通りに実現したっていうことをはっきりと分からせるために、大声でイエス様は叫ばれたわけですね。ラザロよ、出てきなさい。ラザロだけを呼んだわけです。名前を指定しないと他のものが出てきちゃうと困るわけですからね。ラザロよという。ラザロだけが出てきて、そして手と足を長い布で巻かれたままで出てきて、顔は布切れで包まれていたとあります。それでイエス様はそこにいる人たちにまた協力させるわけですね。ほどいてやって帰らせなさい。これは人ができることなんです。よみがえらせることは人にはできません。人にできることは人にさせて、死んで4日もなりますから、腐っていたはずなんですけども、一瞬で皮膚も細胞もすべての機能が回復しました。誰がそんなことできるんですか。それができるのはただお一人、まことの神だけですよね。イエス・キリストは誰でしょうか。聖書は神が人となって来られた方であることを教えています。イエス様はご自分がなさろうとしておられることを最初からご存知でした。愛するラザロが死にそうです、そう聞いてもイエス様はすぐには動かなかった。死んで4日も経って完全に誰がどう見ても死んだ状態からイエス様は彼を生き返らせることによって、死に打ち勝つ、勝利できる、そのような復活の力があることを証明するためだったわけですね。そのことによってご自分が神の子、キリスト、神ご自身であることをイエス様は証明なさったわけです。このあとすぐにイエス様は十字架にご自分がつけられていきます。1ヶ月も待ちません。そのことが起こる前にご自分が死に勝利できる、そのような力ある方であることをあらかじめラザロの奇跡を通してご自分が復活の主であることを示されて、そして実際にイエス様は十字架で死んで葬られて3日目に死人の中よりよみがえられたわけですね。このキリストを信じる者は誰でも救われる、これが聖書の良い知らせなんです。死に勝利できる人なんて誰もいません。私たちはいろんな問題で悩むわけなんですけれども、一番大きな問題は最後の敵は死なんです。教育も裕福な生活も宗教もそこから救い出すことはできません。できるのはただ一人、神にしかできないわけです。ですから神は私たちを死の恐怖から解放するために、そしてその根本である罪の問題、それに解決を与えるために、さらに私たちを誘惑し悪に落とそうとする悪魔から自由にするために、イエス・キリストは人となって来られて死に勝利をされたんです。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。聖書の質問はあなたにも同じ質問をしているわけです。あなたはこのことを信じますか。どうでしょうか。あなたは信じますか。どうぞ信じてください。そうすれば死の恐怖から解放され、罪と 悪魔の奴隷から解放され、キリストが与える本当の自由をあなたは味わい知ることができるんです。神はあなたを愛しておられます。どうぞキリストのもとに来てください。お祈りします。イエス様、あなたは死んでよみがえられた命の主です。私たちは皆早かれ遅かれこの肉体の命が終わるもので、その肉体の命の中で私たちはいろんな問題でもがき苦しみ悩むわけですけれども、しかし一番の問題は死に対して誰も勝利ができない。しかし神の恵みを感謝します。イエス様が十字架にかかり葬られ、3日目に死人の中よりよみがえることによって私たちにもこの生ける希望を与えてくださり感謝します。私たちもイエス様あなたを信じます。どうぞあなたが私たちをいつも守り導いてください。そして私たちがいつもあなたが父の御心を行われたように、私たちも父の御心を行うことができるように、いつもあなたが私たちを共にいて私たちを導いてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アメン。